かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さて今週なんですけれども、はい、月一恒例大和さんの注目銘柄のコーナーがございますので、はい、どうぞお楽しみになさってください。
まあ、我々は、まあそうですね、最近春闘の話もまあいろいろありましたが、あの我々のギャラ事情についてね、とりあえずあの始まる前に話していたということなんですけど、
そうですね、はい、我々組合側なんで、あ、そうですね、あのどちらかというとちょっとあの雇い主の方に直接交渉はしてないですよね。皆さん、
まあ、できるっちゃできるけど、やりすぎると心象が悪くなるから良くないよね。
個人事業主で上がらないですよね。
そうそう、そのみんな言えないもん、俺も言えないもん、
個人でやっぱラジオ日経に言えないから、うんうん、電波を通して言うしかないですよね。
なるほど、そういうことか。なるほど、
目を見ては言えないから、
全国に向けて、まあ、ラジオ日経とは言わず、いろんな方に、ね、あのもうちょっとね、
はい、物価上昇分ぐらいは加味してもらいたいですよね。も
うそう、いやでも下がってない、いやこの仕事さ、多分さ、はい、10年ぐらい前からさやってるけどさ、コロナで一回下がってるからね。あのリモートが多く、リモートっていうかが多くなってさ、だから対面も安くなってるし、うん、まあでもね、2000年ぐらいだったら先輩いるじゃないですか、僕、はい、先輩の評論家さんに聞いたら、うん、3倍ぐらいもらったやつ、マジっすかみたいな、そんな話とかあったりして、意外とはまあ厳しいよね。一回下がったのってなかなか上がらないよねっていう、まあ、そんな話だと思います、
ね、でもあの言わずに交渉してる人やっぱいっぱいいるでしょうね、うん。
ああ
吉本とかも人によって全然やっぱ違うんですよ。
ああ、なるほど。
あ、そうですよ。だからみんな交渉してないとか言ってて、実はやってる可能性あるってことですよね。
そう、あの八木さんが行かないように僕任せてもらう代わりにちょっと上げてください。
最近干されたなと思ってやりすぎたんですかね、干されねっていう話かなと、は
い、いや、まあね、年度末ですからね、はい、そうそう、
この辺もね本当にね、あのサラリーマンの方も気になるところかと思うし、そこが物価と景気にね連動しますから、ね、注目ですよね。っていう、はい、ちょっとマクロ的な視点でちょっとあの頭やってみましたけどね、はい。
さてこの番組は YouTube でも同時配信しております。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信いたしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料をアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めてまいります。日経平均ですが、今週末の終値 37,120円33銭となりました。週間では556円73銭の下落、 1.4% 安となっています。またトピックス、こちらは 2757.25 ですね、週間で 1.6% を超える下落となりました。為替現在の値、1ドル150円40銭台での推移、やや円安に振れるような展開となりました。今週1週間どんな、
そうですね。はい、まあ、そうですね。まあ、この3月の11日が、まあ、安値だったんですけど、最近のね。で、まあ、これが、まあ、結局トランプさんのその関税の強化みたいな話があって、まあ、それを消化してきながらですね、意外と、まあ、世界的に株価戻ってたんですよね。で、3月26日には、日経平均3万8000円を、まあ、突破して、まあ、3万8200円ぐらいまでか、を超えるところまで行ったんですけど、まあ、ちょっとですね、昨日今日特に今日と、の下落がかなり目立ったという形でして、でこれはまあそうですね、配当値、権利落ちの部分があります。でこれがさっき始まる前に八木さんと見たんですけど、はい、お願いします。
だいたい307円程度が配当落ち分ということですね。
そうですね、まあ、ざっくりさ、日経平均の配当利回りで 2% ちょっとなわけだから、それが中間と期末でもらえて、期末がちょっと多いかなと思ったらそんなもんなんですよっていう、まあね、ざっくりの計算であれなんですけど、まあ、それとに加えて、まあ、この関税問題ですね、トランプさんがその自動車を、ね、関税対象にすると、 いう話がまあありまして、まあ、ちょっと輸出企業中心の足を引っ張ったという形ですね。はい。まあ、これは日本車にとってどうなんですかっていう話もあるんですけど、僕は結果的にはプラスだと思ってます。はい、
あ、結果的にプラス、それは
これ意外とね、八木さんがいいって言ったのは、多分朝の番組でそういう話をしてる人が意外といなくて、懸念ですねっていう話なのかなと思ってるところなんですけど、これって、まあ、実際ね、何を元にやってるのかっていうのは、当然その米国の保護っていうのはあるんですけど、うん、まあ、僕はこの欧州車と韓国車を狙い撃ちにしてると思ってます。これはもう当初からずっと、もう2ヶ月ぐらい言ってる話なんですけど、そうですね。このね、なんていうのかな、日本は、過去に貿易マスが結構あって、米国内の生産って残してるんですよね。やっぱ6割とか、もう残してるところもありますので、なので、意外と、ほとんど外から持ってきてますみたいな、米国外から持ってきてますみたいな、欧州とですね、あと韓国の企業は厳しいと。で、特に日本って、韓国とか欧州の小型車と、競合関係にあるわけですから、ここは結局、もう、値上げをせざるを得ないと。この関税分値上げをしなきゃいけないという形になりますので、日本も、競争優位になると思いますし、それに、値上げをした場合はですね、さらに利益率が高まる可能性もあると、いうことを考えますと、いや結局日本車ってこれ美味しいポジションだったんじゃないのっていうのが、僕は今の僕の中のミニシナリオなんですよね。はい。
トヨタも5割近くはアメリカの国内で生産してるっていう形らしいですね。
だからこれはかなり強みだし、過去日本は相当このね、貿易摩擦に対してやってるので、やっぱりこの米国内の生産施設っていうのはあるんですよ。
はい。はい、
だから、あるけど、古くなったものはちょっと縮小したりしてるところ、あったんですけど、まだまだあるんですよ。これは相当の強みだと、思ってます。
これでもそれは完成車メーカーっていうことですよね。はい、そうですね。その部品とかになってくると、
部品はこれからっていう感じです。はい、現状はこれからかけてくるという、すぐっていう話ではないので、ただやっぱりこれは、完成車メーカーが値上げすればそこは飲んでくれるだろうというのはありますし、急にね、これを米国内で作りますっていうのはやっぱり難しい話なので、利幅は出るでしょうね、多分。はい。同じように値上げしていけばその分の利幅は出るので、意外と自由度は高くなると思ってます。あと、いつも言ってるんですけど、この足元の下落の時に悪いことしかみんな織り込んでなかったよねと、関税がとかトランプさん大丈夫かとか、そんな話ばっかりになっていて、で結局その最初のトランプさんに期待した法人税減税とか、その議会承認がいる政策についてはどう思ってるんだと、いう話がありますので、こちらについてはですね、議会承認を得次第できるものもありますし、これから法人税減税があればですね、日本企業の業績ってめちゃくちゃ良くなるんですね。これに、2017年、8年の業績っていう自動車メーカー中心にかなり業績良かったんですけど、これは、リーマンショックの後の車の買い控え需要が薄く乗ってきたことと、加えて法人税減税、ここが大きくて北米中心にも多かったという過去がありますので、これは、等しく、関税が一応かかるので、等しくっていうのはルール的な問題ですよね。なので、米国内のメーカーでも、米国内でほぼ作ってるところと、ちょっと入れてるところもありますから、ですし、米国車メーカーと日本車メーカーでそんな競合関係には、特に大型車部分ではないので、そう考えると本当に日本にとって、僕はいい話ばっかりしてるように聞こえちゃうかもしれないですけど、最終的には日本メーカーにプラスなんじゃないかなっていう分析にしてます。はい。なので、おしめは、このままガラッといくんであれば買ってみたいなという人も実は僕の話をして増えたかもしれませんし、この辺は冷静にね、そのメディアの報道、ネガティブな報道に巻き込まれずにですね、ちょっとね考えていただけたらなと思って、少しねポジティブな話を今日はしてみました。ただ、もう安値を切ってないんでね、これだから来週ちょっとわからないですけど、安値を切ってないということは意外と冷静に見てる人もいるし、この辺だったら買いたいなっていう人が待ってるかもしれないと、
ね、
いうところで皆さんも週末ちょっとね情報を整理していただければなと思います。
セクター別に見ますと、まあ、今お話にありましたよね、輸送用機器等は 5% 近い週間で下落となっていますが、一方で上昇目立ったのが、不動産業ということですね、はい、個別の銘柄でもちょっと確認していきたいと思うんですが、はい、個別の銘柄上昇目立った中に8830の住友不動産がございます、はい、週間で9.15% の上昇ということで、上昇率8位に顔を出しています。
はい。まあ、これに関しては、不動産が非常にこの2週間ね、強かったというのが、まあ、あります。で、この背景というのは、まあ、日銀の金融政策決定会合、一応、まあ、金利据え置きと、利上げ急がないよというふうにみんな受けたと思います。まあ、これ、まあ、僕が常識だと思ったんですけど、まあ、それ見なきゃ分かんねえのかとは思いましたが、一応、まあ、不動産業はこのぐらいの金利であれば耐えれるよねという考えだったのかなと思ってまして、まあ、改めての評価という形になっています。まあ、ただ、年内あと2回利上げを、まあ、一番多い人はあるかも、みたいな話をするんですけど、まあ、それでも実質金利がマイナスだよね、みたいな話なんで、まあ、ここはまあ、それでいいんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。だから、まあ、そうするとやっぱり利払いも高くなっちゃうし、ということで、もうわざわざ調整しなくていいと僕は思っています。まあ、いろんなところでハレーションが来るんでね。なので、そうするとどうなるかっていうと、やっぱり不動産とかがバブっちゃうんだよね、という流れはやっぱり続くと思いますので、まあ、改めてね、不動産を評価したというところ、ちょっとずれるかもしれませんけど、リートも非常に強いですね、最近ね。はい。リートも上がっていて、ね、ようやくですね、平均利回りが 4% 台に入りました。5%、ずっと 5% だったんですけど、ということは、リート価格が上がっているということになりますので、非常にこの辺も含めてですね、見直し買いが出ているというところだと思います。
また住友不動産に関しては、今週上場来高値が更新したということ で、ね、はい、アメリカのエリオットが株取得という報道もありましたし、はい、あとこの
今日引き後に、
はい、決算情報修正発表してますね。
本当小幅だと思いますけど、はい、はい、出てましたね。
純利益 8% 増ということで、はい、情報修正、ビルやホテルの収益改善との報道が出ております。さあ続いて見ていくのが4626の太陽ホールディングス、こちらは上昇率2位だったということですね。
個別の方ですね。
個別で、はい、
まあ、ここはですね、利益還元の方針の変更というところで、まあ、株主還元を強化しましたと。で、この会社はこのプリント配線基盤用のレジストインキーの、まあ、首位という会社なんですけど、まあ、非常に硬い経営を、まあ、しているところでして、これがですね、多分稼いだもほぼ返すってことじゃないかな。はい。まずですね、DOE 5% 以上維持と、ですとか、あとは2028年3月までにはですね、この ROE の改善を、まあ、するためにですね、これたまにこういう企業出てきますけど、総還元成功を 100% にしますということなので、一株利益は約190円の予想、となっています。なので190円配当を出しますという形になって、前期の80円から、その、倍ちょっとですね、80円から190円の予想という形になっております。これに伴い利回りは 4% 前後ぐらいまで、ね、うん、でね、戻っておるというところになっていますね。
4626の太陽ホールディングス、化学セクターですが、終わり値今週は4805円となりました。3月27日に4965円まで買われて昨年来高値を更新。今お話にあった通り、配当利回りは 3.95% です。ではもう一銘柄、6967の新興電気工業ですね。こちらは上昇率トップ、週間で 44.5% の上昇となりました。
これに関しては TOB が一応ですね、まあ、されていて、まあ、普通成立という形になるんでしょうとみんな思ってた中の上昇で、なんだこれみたいな感じになっていて、こんなところでマネーゲームをするんかって一瞬最初は思ったんですけど、まあ、ここも、もうなんかよくわかんないですけど、まあ、一部言われているのはその空売り報告が出ているので、間違って売っちゃったんじゃねえみたいな話があって、ちょっとお祭りみたいな、まあ、これ真相はちょっとこれ分からないですけどね、はい、だからもうこういうのは手を出さないというのは基本だし、まあ、TOB 出たらみんなこれもう売ってるだろうとは思うんで、今持ってる人っていうのはあんまりいないのかなと思います。だこれがまあ結局需給面があってマネーゲームだっていう人が出て 来るとちょっと危ないなと思う。大体こういうのはなんか最後まで持った人が損するパターンになるんで、まあこれから僕はマネーゲームは、推奨、まあ紹介、一応しないですけど、それがいいよっていう話はしないですけど、まあただやっぱ情報の提供はしたいなと思ってるんですけど、まあまだこっち不明瞭なところが多いんですけど、株価が上がっていって、
ストップ高水準
まで。そうなんですよ、ね。だからもう何なんだっていう情報は伝えなきゃいけないかなと思ってるんですけど、まあ基本はまあ傍観して見てた方がいいだろうなと思ってるし、まあ、元々持ってた人っていうのはもうほぼ売ってるから該当者はいないのかなと思うんですけど、うん、まあこういう銘柄の解説ってなるとこういうふうになるのかなと思ってます。
6967新興電気工業ですが、今週末8861円で終えています、さてお話の続きは延長配信で伺っていきます。ここでお知らせです。
岡さんオンライン株式マーケット情報局をご視聴のお客様へ、岡さんオンラインから特別なプレゼントキャンペーンのお知らせです。岡さんオンラインの口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと、もれなく現金5000円をプレゼントいたします。ぜひこの機会に岡さんオンラインで信用取引を始めてみませんか。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページにある専用ページでご確認ください。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
どん底から這い上がった大和今月の入魂銘柄。
月に一度のお楽しみ、お笑い芸人キャンプ系 YouTuber アウトドアショップ店員の大和さん、先日新しく発刊されたフリーペーパーの表紙を飾ったんですか。そうですか、はい、こちらのそのフリーペーパーはメイドインヤマトでもらえるそうなので、はい、お近くの方はぜひ明日の営業時間にショップにお越しください、はい、
とのことです。今日どこ行くか徒歩10分ぐらいですか、ね、はい、大崎線京都駅でございます。
ちなみにあの明日の営業時間に注意が必要ということですね。
明日17時に、明日 X で伝えようと思ってたんですけど、はい、17時閉店なので。
あ、何時から開いてるんですか。ちなみに
12時ですけど95%遅刻するんで、12時20分に行けば大体
開いてる。絶妙な遅刻ですね。
そうなんです
途中の商店街でご飯食べてから来てくださいという形ですね、
はい。それでは今回も中国銘柄を披露していただきます、はい、まず一つ目、
7278のエクセディです、
はい、7278の、エクセディですが、見ていきますと今週4425円で終えています、はい。どういった会社なんでしょうか。
これはあの車の部品でクラッチとかそういう感じなんですけど、今回初めてあの売りで、
うん、あ、そうそうそう、売りだ、はい、これ売りだって言ったんです
よ。そうなんですよ。というのも、エクセディ僕持ってたんですよ、この2500円ぐらいの時に、うん、でも70数パーセント上がってニーサだけど、もうこれ売っちゃおうと思って売ったんですよね。
まあ、十分な利益が取れたから
って、はい、というのも最初あの車が上がって、うんうんうん、で、あんまり部品はまだちょっとついていってないな、みたいなのが多分2023年ぐらいの時にあって、で、ちょうど坂本さんが、いや、もうそろそろ部品が来るよって言われたから買ったんですよ。
大和さん、めっちゃ真剣に、ビーコミさんにお話聞いてましたよね。
いや、そうですね。
あの、始まる前ずっとその話してた、はい、覚えがあります。
それで、買ったらちゃんと上がって、で、車は下がったのに、部品はまだ下がってないので、やっぱ流れ的には、車と部品って連動して遅れがあるのかなと思ったんで、これぐらいで、というのももう一度買いたいなと思って、これぐらいからちょうどちょっと下がってくれたら、もう一回入れるなって、配当金も出るし、優待もちゃんとついてるんで、いいなと思ったんで。
ただ、3月下旬に入ってから、3月21日に、まあ、昨年来高値で5020円まで上昇してるんですけれども、その下旬に入ってから、特にまあ今週に入ってからですよね、関税の話とかもあるので、 今あの4425円とお伝えしましたけれども、1月下旬以来の安値に沈んではいるんですよね。さらに
そうですね、いい時に売れました珍しく
また下がるんじゃないかという見立てってことですか。
は
い
は
い、
解説はいくつか多分このね皆さんのお二人の話と、はい、まあ、あの中でしたいのと見落とし含めていろいろあるのでお話ししたいと思います。うん、まずですね、この自動車のパーツメーカーって二極化してるんですね。はい、いいところはいいし悪いところは悪いしという形で二極化して、これいい方だと思うんですよ。そうですね、でこれなんでこれが良かったかという話をまず分析したいんですけど、まあ、業績は当然良くなってますよねと。はい、でまあ、僕が大好きな、前期に大赤字を出して生み出しが終わっていて次儲かる体質になってやるっていう、まあ、これかなりいいよねという話なんですけど、はい、あとね多分これ見落としがあるんですね。はい、見落としはね配当の部分ですね。
配当、
はい、利回り、ちなみに山本さんってこれ、まあ、売りですっていうと今日どこで売って、はい、やっぱ高いところで売ってる方が良かったって感じですか現状では。
まあまあ、そうですね、
そうそうそう
配当落ちとかですよね。
配当落ちがあるんですよ。でこれが150円なんでね、はい、だ今日の下げはほぼそれじゃんっていう。
そうですね、今日は205円下げてるんですけれども、
だから、まあ、配当落ちだとここで空売りをその前からしちゃって150円払わなきゃいけないから、
そうですね、
そうだからそこはちょっとなんか重いなっていうところはあるんですけど、まあ、ただ上から売ってた人はまあプラスではあるけどねというところがありますね。はい、
選んでる時うんって思ったんですけど、あの4月2日にこの自動車のあれがどうなるのかなもあるから、まあいいかなとかいう、うん、
まあまあ一応ショートしてた正解ではあるかなと現状ではね、はい、まあここはちょっとわからんですけど、はい、だからでも山本さんはまだこれ買い戻さないということですよね。
そうですね、なんかいやまあ過去なんていうんですかね、その革新的に変わったわけじゃないのに 70% 上がったってもうそこそこ取れたなっていう、
ね、
これが倍さら、そのさらに倍っていうのは、うんうん、あるようなことは起きづらいのかなとは思ってます。
まあまあもちろんもちろんそうですね。ただやっぱりこの配当に関しての評価ってやっぱ高かったと思います、これは。うん、で一応ね、今年の業績予想は一株平均が303円で250円配当出しますと。はい、だから山本さん言うように、はい、もっと出すのはタコハイになっちゃうわけですよ。はい、まあまあ出せるんだろうけど、資本があるから、まあ、出せるんだけど、まだちょっと無理があるよねと、継続性がないよねと、はい、考えると、もう一回 70% 上がるっていうのは、多分配当が増えてきたから、うん、まあそうなると、いうのは多分 ないかなと、配当が増えてきたから 70% 上がりますって、配当増やせないと思うんで、大幅にここからは、あの業績が上がらないとね、はい、だからそういう意味ではいいかなと思うんですけど、まあ、まあ、わざわざ強くて人気ある銘柄、ショートしなくていいんじゃねえっていう、
ね、
これはただね、ただね、俺も買い方は買い屋だから、はい、買い目線で見てるから、うん、あのそうしがちだよ、高いのだけやなと思って空売りするんだけど、はい、やっぱ空売りで請求を取ってる人たち、空売り目線で見てる人っていうのは、やっぱりその下がってきた銘柄をその叩く方が、やっぱり基本だよね。だって買いの方も順張りで買ってる人がいるわけじゃないですか、うん、それは結局、上がってるから買うわけで、だ下がってから売るわけでっていうのは当たり前だよねという話に多分なるのかなと。思ってますけどね。
確かに、ね、はい、確かにいいなって思うのは上がりすぎたから売りって、まあね、今ちょっと聞きたいのもあって出したんですけど、しかもね、あの利益出してもらったとこを売りに出すってなんかちょっと行きづらい、行きづらさもある
。そうそうそう。まあ申し訳なさです。まあ、ただ同じ銘柄だったら 70% 多かったから 30% やられてもいいや。まあ、それ
はああ、なるほど。そういう考え方。
そういうような考え方は多分できると思うけど、でもただその、なんだろう、金額的な問題で、安い株価の 70% 上がった後に、はい、高い株価の 30% って結構幅でかいからね。
はいはいはいはい、
もちろんだから株数を揃えちゃうとちょっとなっていう話なんで、そこはちょっと考えた方がいいかなと、うん、の張り方ですよね。はい、
確かに最悪 TOB があるのが怖いだったりとか、
まあ、
でもあの自社株買いが出る前に買い戻しは必須とか、だからやっぱね、そういったような話とかも、
はい、だから配当が高いってことは株主還元を積極的にしたいと思ってる人がやっぱりいるわけですから、うん、そうなると、まあ、あの普通の何もない会社よりは自社株が出やすいかもしれないし、まあ、まだ PR14 倍ぐらいだから、まあ、ここ安いなと言って買う会社が出てくるかもしれないし、ね、と考えると、やっぱりこういういいなと思ってる株を空売りするっていうのはどうなのかなというのは、
ね、PBR もね一倍割れてるので何かしら手を打ってくる可能性がね、うん、まだあるかもしれないですね。
一倍割対策ということ
ですね。そうですね、はい、
でもコメントでアルタンさんが銘柄を愛しちゃダメよと、うん、 英明さんが言ってたっていう。
なるほど。
確かにね。
まあ、ここはね、愛してないから空売りできるんだろう。そんなに見てるから。
いや、空売りあんまりしないんですけど、はい、ちょっとたまにはそういうのも入れようかなと思って。
愛してたら絶対空売りできないから、いいんじゃない、はい、そこは、教え守ってんじゃないですか。
そうですね。
教えられたかなんですけど。
はい、教えられてないです。
あ、そうです。まあ、この方の、まあ、まあ、コメントもおそらくするとという。
矢本さんが何かに執着してるのってあんま見たことないですよ、ね。
俺もないんだよね。
自分、自分が好きです。
いや、それってすごいいいことだと思うんですよ。いやだからね、ここはね、すごく株式投資家としての要素はね、僕は最初からあるんだと思ってまして、
なるほど ね、
何かを愛せない男かもしれない。
いや、もうね、山本さんも本当にもうね、一投資家としてね、やっていけるからね、俺もいつでもね、あれですよ、もうパーソナリティを譲れる状況にはなってる
年度末にそんなこと言っちゃダメですよ、さあ、さてさて、7278のエクセリーですが、
まあ、やめます、詐欺ができないじゃないですか、しようと思ってもないけど。
終わりね、4425円となっています。今回の話聞いて、江本さん、星はいくつ、まあ、売りから入るということですよね、うん、星はいくつ、ね、あと保有期間というか、
まあでも、まあ、まあ、信用なんで、うん、半年ぐらいで、このちょっと、ぐんと下がったらまたのためなんで、まあ、3.6 ぐらい。
3.6、はい。はい、ということですね、はい、7278XT をピックアップしました、うん、はい、そしてもう一銘柄お名前だけいきましょうか、
はい、
う
ん、3349のコスモス薬品です。
なるほど、はい、3349の、コスモス薬品、こちらも、はい、は売り
信用買いでちょっと高いんで、短期間で、1,2 ヶ月のこの、なんていうんですかね、月の売上がどれぐらいかでちょっと狙ってみたいなっていう、う
ん、はい、それは、はい、後からまた伺ってみたいですね、はい、やっていきましょう、はい、
3349コスモス薬品ですが、今週末の終値、ね、7510円となっています。この後の延長配信でじっくりとお話伺ってまいりますので、どうぞお楽しみに。それではここで岡さんオンラインからお知らせです。岡さんオンラインでは現在特別なプレゼントキャンペーンを行っています。口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上取引いただくと、漏れなく現金5000円をプレゼントいたします。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページ内にある専用ページでご確認ください。YouTube をご覧の方は画面に表示されている QR コードからも専用ページに飛ぶことができます。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡さんオンラインからプレゼントキャンペーンのお知らせでした。さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて、先ほどもありましたけれども、この後は大和さんの入魂銘柄のコスモス薬品ですね、はい、こちらを深掘りしてまいります。その他ですね、振り返り銘柄等もこの後の延長配信でお伝えしますし、坂本さんに持ってきてもらいましたピックアップ銘柄ですね、はい、今の季節ならではのお話も聞けるかと思いますので、
ね、はい、まずは山本さんの銘柄ね、お伺いしたいと思います。
そうですね、この後の延長配信もぜひお付き合いください。大和さん、何か気になるコメントありましたか。
アイスクリーム安いコスモス薬品って、
九州ってめちゃくちゃ安いんで、アイスが、はい、なんかもう本当に値引き合戦するから、あの客寄せに、はい、まあ、前よりは安いけどね、まあ、全然高いけどね。で、一番ガリガリ君が30円前後の時あったもん。
なんか結構私コスモス薬品昔行ってましたけど、そんなイメージあんまりない、
は
い、い
やだからそれ周りに合わせてるから。
ああ、なるほどなるほど。
安いと思うけどね、相対的に、まあ、キャッシュレス対応してないとこ多かったし、もう一応、う
ん、ああそうなんですね。ちょっとじゃあそのあたりの話も含めてね、いろいろとお話、はい、進めてまいりますので、この後もぜひお付き合いください。さて、来週は岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト武部力也さんをスタジオにお迎えする予定です。どうぞお楽しみに。来週も続くということですね。新年度も皆さんよろしくお願いします。
お願いします、はい、お休みだって
、ここまで坂本慎太郎さん、大和勝孝さんでした。ありがとうございました。進行役八木ひとみでお届けしました。ラジオ聴きの方とはここでお別れです。